皆さんこんにちは。妊経理ラジオの時間です。この番組では妊活をきっかけに新しい働き方に挑戦したい人に向けて様々な情報やアドバイスをお届けしていきます。妊活キャリアがお届けする妊キャリラジオ、今日のテーマは人生後悔しないために大切な5つのことです。それでは妊キャリラジオスタートです。なんか人生ってなんかいつまでも続くななんて思ったりもするんですけど、やっぱりどっかで終わる時期ってあるじゃないですか、うん、当たり前ですけど、なんかそういったその死ぬ瞬間、なんか人が後悔することみたいなのをつづった本があって、ブロニー・ウェアさんっていうなんかオーストラリアの方で緩和ケアの介護を長年務められて、数多くの患者を看取った経験をお持ちの方で、なんかその方が、そういったその長年の経験の中で亡くなる間際の方の言葉みたいなのをその綴った本で、なんか死ぬ瞬間の5つの後悔っていう本なんですけど、そのなんか5つの後悔っていうのが、ああなるほどって思ったものばっかりで、紹介しますと、まず1つが自分に正直な人生を生きればよかった。2つ目が働きすぎなければよかった。3つ目が思い切って自分の気持ちを伝えればよかった。4つ目が友人と連絡を取り続ければよかった。5つ目が幸せを諦めなければよかった。っていう5つなんですよ。なんかなるほどって思って、ね、やっぱ死ぬ間際ってこういうこと後悔するんだなみたいなのがなんか納得がいったんですけど、なんかどうですか？
いやー、すごいこれは響きますね。
ね、響きますよね。
響きますね。なんか働きすぎなければよかったとか、
はい、
なんか私も前職結構残業多かったんですけど、
はい、
そのまま前職で働いてたら、もしかしたらこういう後悔してたかもしれないです。
ああ、働きすぎてたなみたいなのがあるんですね。
やっぱり残業しすぎたら自分のプライベートの時間もなくなるし、なんか夫と喋る時間がないなとかすごい感じてたので、後悔するかも。
なるほどね。なんかほどほどに働いた方がいいよとか聞きますもんね。お金もね、いくら稼いでも死んだ後は持っていけないですもんね。
田所さん、これ見られた時なんか率直にどう思われたんですか？
いや、なんかそのなんかキャリア感、キャリア感になんか通じるなと思っていて、その一つ目の特にその自分に正直な人生を生きればよかったっていうのが、その、もう少し詳しく言うと、その他人が自分に期待した人生ではなくて、自分が全うしたかった人生を送る勇気を持ちたかったっていうことを、なんか結構死ぬ、亡くなる間際の方がおっしゃるっていうのを聞いて、なんかまさに仕事しながら考えてることだよなと思って、考えてるけど、実行に移せないことだよなってすごい思うんですよ。
実行に移せない。
なんかその他人が自分に期待したっていうのは、なんかこういう、仕事をしてほしいだとか、なんかこういう仕事、なんか年収が高くてとか、有名企業でとか、なんかそういったものがやっぱりなんか他人と比べやすいので、なんかそういった仕事を目指しがちじゃないですか。転職とかもやっぱり年収とか肩書きとかネームバリューみたいなところに引っ張られがちだと思うんですけど、なんかいやだけど、でも本当に自分がやりたいことってちょっと違ったりもするじゃないですか。もうそれに踏み出せないのってキャリアの選択であるよなって思って。
ああ、なるほどね。
でも 結局、その自分のやりたいことに踏み出せずに、まあ、他人との評価軸で選んだ道をそのまま行ってしまって、まあ、最後、亡くなる直前に、ああ、やっぱり自分がやりたかったことやればよかったみたいに、なんか思うんだろうなと思って。
ああ、前にもラジオで言った外的キャリアと内的キャリアの内的キャリアの部分が大事だったってことですよね。
そうですよね。これって、そう、全部内的キャリア。なんか自分が主語のことですよね。他人と比べることでもなくて、自分が主語のことばっかりですよね。
なるほど。年収の高さとか、残業時間の少なさとかみたいな条件で選んで働いて、てたけど本当はやりたいことがあったっていう人生もあるかもしれないですよね。
そうですね。なんか条件面とかで選びがちだなと思うんですけど、なんかそうじゃなくて自分のやりたいことに一歩踏み出してみるみたいなところって、やっぱり死ぬ間際に後悔するんだなと思って。なんかそういうのがね、長年そういった亡くなる直前の方を看取った方が、その統計的にそうだっていうお話を聞いて、なるほどなと思ったんですよ。
いや、本当、人っていつ死ぬか分かんないし、明日死ぬかもしれないから、もう本当その時々で満足できる生き方をしてたいですよね。
してたいですよね。なんか生きてるといつまでも続く気がしちゃって、まあ今はこれ頑張って、まあ、これが終わったら例えば旅行に行こうとか、なんか余生はまあゆっくり過ごそうとか、なんか今を犠牲にして未来これやろうって思いがちだと思うんですけど、でもそのなんか未来ってもしかしたらもうないかもしれないし、いつ死ぬかは分かんないと思うと、本当になんかやりたいことやすぐに今でもやっといた方がいいですよね。
いいですよね。いや、本当に。
その今は頑張ろうとか、まあもちろん頑張り時とかあると思うんですけど、なんかそれで苦痛を自分に強いて、それで今は苦しいけど、まあ、老後は楽になるとか、なんかいくらたくさんお金貯めたらもう楽しようとか思うんですけど、まあ、それってやっぱりキリがないし、いつまでっていうの。そしたら今をやりたいことをやるって大切ですよね。
ああ、なるほどな。なんか、うちの叔父の話になるんですけど、うちの叔父が働く前、就職する前、夢があったんですって。俳優になりたいっていう夢があったらしくて。で、東映とかの映画スターを出すスクールに入学が決まったんですけど、その家庭の事情で金銭的に通えなくなっちゃって。それで、もう働かなきゃいけ、高卒？中卒かな？その時代だから。働かなきゃいけなくなって、もうずっと公務員でずっと働いてたんですけど、定年するまで。でも、その、お金のためにずっと公務員で働いてきて、で、定年になった時に、その後のキャリアを考えたんですって。で、自分はこのまま死んだら、多分俳優にならなかったこと後悔するなって思ったらしくて。で、今、その第二のセカンドキャリアとして、俳優ではないんですけど、エキストラの仕事でドラマとか映画とか結構出てて、
あ、出てるんですか？す
で、出
ご
て
い。
るんです。
へえ。
なんか、そういう話を聞いてると、やっぱりなんか、おじはその定年まで生きられたから、セカンドキャリアで実現できたけど、結局お金のためにとか、家庭のためにって犠牲にしてきてる人って結構多いんだろうなって、この話を見て感じましたね。
そうですよね。定年後の人生があったからできたし、まあ、そこでね、セカンドキャリアとはいえ、挑戦したのもまずすごいなと思いますけど、確かになんか家族、家庭があるからとか、 ね、家のローンかとか、子供の学費がとかで、結構、ね、がんじがらめの方っていらっしゃいますよね。特に男性とか、やっぱり大黒柱で働くみたいな価値観がありますもんね。
まだまだ強いですよね。
強いですよね。なんか、キャリア面談とかでそういう方いらっしゃいます？
いらっしゃいます。家族を養わなきゃいけないからとか、子供がこれから大学生だから学費がかかるし、自分のやりたい仕事っていうよりも、お金が稼げる仕事がしたいって言われるクライアントさんは本当に結構多いですね。
多いですよね。なんか周りでもやっぱり聞きますもんね。その子供の学費がかかるから仕事続けなきゃいけないんだとか、なんか家族と離れ離れになるような人事でも辞めることができないみたいな。
ありますね。
なんか確かに男性ってそう言って結構がんじがらめになりがちな価値観の中で生きてるのかなって思うんですけど、なんかそういった場合ってやっぱり難しいんですかね、この後悔しないために生きるみたいな、その自分に正直に生きるみたいなところって。
どうなんでしょうね。なんか家族で話をするっていうのも大事かなと思って。もう例えばですけど、お父さん俳優になりたいから、明日からちょっと仕事辞めて俳優になりたいんだけど、っ
あ
てい
ったか
う。
ら。
とか、まあ、半年後からとか。言った時に、おそらく家族だったら、あ、お父さんそういう夢があったんだね、みたいな感じで、応援するよ、とか。じゃあ奥さんが私がその分ちょっと頑張って時間増やして働くよとか、そういうことにもなるかなと思うので、なんか自分の思いを伝えてみるって結構重要かなって思うんですけど。
ああ、まさにこの三つ目。五つの後悔の三つ目、思い切って自分の気持ちを伝えればよかったっていうところにも当てはまってきますよね。
確かにそうですね。
やっぱ伝えられない人が多いんですかね。
なんで伝えられないんですかね。
なんか、その大黒柱っていう意味で言うと、やっぱ男性は自分が稼がなきゃいけないみたいな、まあ、固定概念というか思い込みというか、世間がそうさせてるのか、なんかそういうのがあって、なかなかそれを変えようっていうふうに思えないんですかね。
まあでも結局その雰囲気を作ってるのも自分の外の世界じゃないですか。
そうですよね。そのね、固定概念とか価値観とかってそうですよね。
それってなんか自分の人生に満足感ってあるのかなって結構気になったりしてて。
確かに、自分が決めたわけじゃないですもんね。
そう、なんかこの働き方を私自身が変えてみて、結構自分の人生に満足感を持って働くとか、その決断をするってすごい自分の精神衛生上にもいいなって感じていて。
今の働き方、自分で独立して働くみたいなところ。
とか、その自分軸で決断をしていく、その要所要所で。っていうのって結構心地よさも感じるんですけど、田所さんそういうことあります？
自分軸で決断していくってところです
そう
か？
そう、そう。
ああ、気持ちよさ。まあ、確かにそうですね。まあ、気持ちよさというか、それが自然。逆にすごい、他人にこの仕事をやれとか決められる働き方が苦しかったですね。まあ、独立、起業してからやっぱりね、自分で仕事内容とか働き方とか全部決めるじゃないですか。なんかそうなった時に、まあ、サラリーマンの時代の働き方を思い出して、なんか、まあ、もちろん嫌なこととかもやんなきゃいけないじゃないですか、いろんな雑用とか。そういうことも嫌だなって思いながら、でも、まあ、お給料をもらうためにはしょうがないよなって言って働いてる部分も、まあまあ、あったと思ってて、なんかそういった働き方って、なんか人生一度きりなのにもったいないよなって、すごい今は思いますね。振り返ってみると。
その時はその人生一度きりだな、みたいな感覚ってあまりなかったんですかね。
どうでしょうね。なかったのかな。なかったわけではないと思うんですけど、しょうがないよねって思ってた感じ。だから、まあ、もしかしたらなんか考えるのをやめてしまってたのかもしれないですね。しょうがないなって思って、さっきの、男性じゃないですけど、まあしょうがないよねっていう、お給料もらうためにはしょうがないよねみたいな。家族がいるからしょうがないよねみたいな。なんかそれと一緒できっと考えるのをやめちゃってたのかもしれないですね。
ああ、考えるのをやめるって結構パワーワードな。
思うんですけど、なんか人って他人のこととかはよく考えるのに、なんか自分の気持ちってあんまり考えなかったりしますよね。
ま
他
さ
人が
に。
なんかどう思うかとか、他人にどう思われるかとか、なんかそういうことはすごい考えるんですけど、まあ自分がどうしたいのみたいなのって、あんまり考えない、気にかけない気がして、なんかそういう気持ちがポッて出てきても、あ、なんかあえて無視するみたいな、しょうがないからそれはできないからみたいな感じで無視する気もしてて、だからなんか自分の気持ちに、素直になるみたいな、自分の気持ちにその耳を傾けるみたいな、なんかそういったのが、その後悔を防ぐ一歩になるのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。そっか。通常だったら、その人は死ぬ瞬間にその考えが、わーって襲ってくる感じなんですかね。
ああ、そうかもしれないですね。死ぬって分
うん。
かってから意識が自分に向かうのかもしれないですね。他人に言ってた意識が、あ、自分もう死ぬんだみたいな感じで、そこでブワーッと自分に集中して、そうするとなんか自分軸でやりたいことみたいなのがたくさん出てくるんですかね。
でもなんか、その死ぬ瞬間にそうバーってなったとしたとて、実現できない可能性も高いじゃないですか。まあ、あと余命が半年でですよって突きつけられて、じゃあ自分に正直な人生をこれから生きようと思ってもなかなか難しいかもしれないし。
難しいですよね。病気でね、
ん。
動けないとかもありますもんね。
うん。だからやっぱり日頃から、なんだその内的キャリアとか、自分軸を持って、その何かを決断するとか、人生を生きるとか、そういう感覚が必要かなと、思うな。
ね、よく言いますけどね、その他人との比較である、その外的キャリアじゃなくて、まあそれももちろん大切なんだけども、まあ、内的キャリアを重視しましょうみたいなところはよく言われますよね。確かに。そうですね。なんか、うち母親がその還暦前に亡くなってしまって、まあ、突然病気を発症して、なんかあれよあれよという間に亡くなってしまったんですけど、特に闘病することもなく、なんかそれを経験して、ああ、人生ってあっけないんだなってすごい思ったんですよ。なんか人生ってなんとなくずっと続いていくものような気がしてたんですけど、あ、人ってそっか、亡くなるんだと思って それがいつ来るかわからないなって思った時に、なんかやりたいことは今やっとかないともったいないなってすごい思って、その経験で。結構なんか人生観というかキャリア観みたいの変わりましたね。
そうだったんですね。
なんか嫌なことを我慢してやってる時間ってもったいないよなと思って。それもあるし、やりたいことがあるのになんでやんないのかなみたいな。死ぬ間際に後悔しても遅いよなって、すごい思って。
その後なんか田所さんの中で行動を変えてみたよとか実際あったんですか？
ああ、なんかすぐには変わらなくて、やっぱり、その外的キャリアに引っ張られるというか、他人の価値観みたいなのに引っ張られてしまったところがあったんですけど、でも、なんかそこがきっかけになって、今の自分がある気がしますね。 なんかそこでポッとモヤモヤが芽生えて、なんか自分のやりたいことをやらないとなみたいな、なんかいつかじゃなくて今だなっていうふうに思った、そのきっかけがそこで、で、そこからだんだんだんだんそれが大きくなってって、行動に移したっていうところ、今につながってるような気がします。だからちょっとすぐには行動できなかったなっていうのが ありますね。
でもそのお母様のことがきっかけがすごい大きなきっかけだったんですね。
大きいですね。やっぱね、平均寿命で言ったらね、自分が50代とか、それ以降とかに亡くなる経験をしてたんでしょうけど、なんかそこで気づくよりも、その時20代だったので、私、その20代でそういうことに気づかせてくれたっていうのは、すごい大きかったなと思って、人生って有限なんだっていうところ、やりたいことはいつかじゃなくて今やるっていうことを知ったので、なんかそれもあって、この5つの後悔って、まさにって思いますね。
本当ですね。まさにですね。その最後のなんか幸せを諦めなければよかった。諦めなければよかった。っていうところとかも結構引っかかるっていうか、すごく刺さるというか、
どういったところが刺さりました？
自分をまず幸せにしてあげなきゃ、他人って幸せにならないのかなっていうのを感じて、なんかよく人の幸せのためにとか、あなたの笑顔が見えたら幸せだからみたいなこともあるけど、結局は自分を幸せにしてあげないと自分の人生って、ああ、幸せだったって思えないんだろうなって。
そうか、自分の幸せがあって、その上で他人の幸せを喜んであげられるんですかね。
いや、本当内的キャリアですね。
確かにね、幸せを諦めなければよかったって、まあ、めっちゃ言いにくいですね。諦めなければよかった。なんか仕事ってね、なんか我慢してやるものみたいな価値観もありますけど、まあ、そうとも限らないよってことですかね。幸せを実現するための手段にもなり得るんですよね、やっぱり仕事って。なんか人生の結構な部分を占めるからこそ、やっぱり仕事って大切ですよね。どうい
い
う
や、
仕事をするかって。
そうですよね。だって一日多い、まあ8時間労働で40年近く働きますよね。
60年が定年だとしてもですよね、60歳が。
そう、そう。そんだけの、もうほんと人生の半分以上労働とか仕事で占めるんだから、やっぱ自分に納得できる働き方で働いた方が幸せかも。
確かにね、なんか仕事は辛いものだとか、お金をもらうためにはしょうがないとか、なんかそれって言ってみれば思考停止なのかもしれないですね。
思考停止まさに。
だから、一回、まあ思考するのはただなので、一回そこを取り払って、本当に自分の幸せって何だろうとか、楽しい仕事って何だろう、何をやりたいんだろうみたいなところを考えてみる、思考実験してみるのもいいかもしれないですね。
いいですね、それ。
なんかその後に本当に転職するとか、その起業するとかっていうのはやっぱりちょっとハードルが高いですけど、一回そういったね、その思考実験をしてみる、その5つの後悔がないような生き方をするにはどうしたらいいかみたいな、どういった仕事をしたいかみたいなところの考えてみるっていうのも第一歩かもしれないですね。
本当に自分のことを考える余裕がない人とか、考えることを諦めちゃってる人って本当に多いし、自分のことを考えるっていう思考すら抜けちゃってる人も多いなって、
確かに。
思いますね。クライアントさんとか見てても。
余裕がない方が結構いらっしゃるんですか？
余裕がなかったり、やっぱり、一番最初に出てくるのが、その家族のためとか、その家計のためっていうワードが出てくるんですけど、でもご自身のためだったらどうですか？ ていう問いを投げかけたときに、答えがなかなか返ってこないことが多くて。
確かにキャリアカウンセリングってね、その人自身に焦点当てますもんね。
そう、
考え
あ、
た
知
こと
ら
が
ん。
ないから出てこないってことですかね。
は、まあ、さっき言われてたように考えるのを諦めてる。まあ、考えても無駄だしなとか、今はちょっとその時期じゃないしなみたいな言い訳をして、考えることを諦めてるのかなとか。
確かにね、なんか自分に向き合うって怖いのかもしれないですね。
そうですよね。怖いですよね。嫌なとことか気づきたくないですもんね、本当は。
出しときたいですよね。
うん。
その余裕がない人ももちろんいますけど、やっぱりその自分の嫌な部分見えちゃうところに蓋したいみたいな本能も働いてるのかもしれないですね。そっか、じゃあこの内的キャリアに向き合うって、自分の内面に向き合うって結構難しい作業なのかもしれないですね。難しいというか、苦痛を伴う。
ですよね。なんかよく就職活動のしてた時とか、自己分析全然できないんだけどっていう友達とか結構いませんでした？
ああ、そうですよね。自己分析って難しいですよね。
それでなんかよくあったのが他己分析をじゃあしてもらいましょうってなるけど、結局それって他人から見えてる自分を受け入れちゃってるっていうだけだったと思うので、
んまり意味がない。
あんま意味ないかなと思って。
自分がどう思うかが大切なんですかね。
そうかなと思います。
確かにね、なんか、その、参考にはなりますよね。あ、こういう見方もあんだみたいな、自分みたいな。だけど、それを聞いた上で、じゃあ自分がどう思うかってとこですよね、最後。
なんか自分のこと考えるコツとかあります？
自分のこと 考えるコツですか？なんだ、なんか自分の心に何か引っかかりを感じたときに無視しないことですかね。なんか引っかかったり、もやもやしたり、なんかざわざわしたりすることってあるじゃないですか。なんかそこを見過ごさないで、掘り下げてみるとか、かな。
それってなんか自問自答するんですか？
ああ、どうしてんだろう。なんでかなって、なんか、わいわいって問いかける。なぜなぜって。なぜそう、ざわざわするのかみたいな。どうしてそう思うのかみたいな。なんかロ
な
ジカ
る
ル
ほど。
シンキングじゃないけど。そうやってなんか論理的に分析してみる。なんで自分はそう思ったんだろうとか。ですかね。まあその時にすぐに答えは出ないですけど、なんかそこの引っかかりをその頭の引き出しの中にちょっと入れといて、なんかしおりでもつけて、入れといてあげて、なんかそれをずっと頭の片隅に置きながら、なんかいろいろそのネットとか見たりしてると、たまになんかそこに関連するような答えが見つかったりすることがあって、ああ、言語化ができたって言ってすっきりするみたい
なるほど。
な。なんか言語化できるとすっきりしますよね。そのざわざわとか、もやもやとか、引っかかりみたいなものって。
そう、あとなんか、人に喋るだけでも結構言語化できるじゃないですか、自分の中で頭も整理できるし。
そうですね。人に喋って壁打ちってすごい有効ですよね。
有効ですよね。
喋ることによって思考って整理されますよね。
すごいされる。
確かに。そうですね。聞いてもらえる環境にあったり、そういう人がいれば、話すのはすごいいいことですよね。確かに、このラジオもね、こうやって、まあ、ラジオとしてお届けしてますけど、なんか自分の思考の整理の 機会でもあるなと思う。こうやってね、一つのテーマでお話ししてみると、なんか思考が整理されて、言語化ができたりとか、なんか新たな答えが見つかったりとか、そういう機会にもなりますよね。
ね、なってますよね、すごい。
なってる
頭
な。
がすごいフル回転してる感じします。
そう、だからなんかやっぱね、キャリアのことも、 キャリア相談受けて誰かに話してみるとすごいスッキリしますよね。
うん、
なんかその良さがもっと伝わるといいなってすごい思います。なんか宣伝みたいになっちゃいますけど
そうですね、こういう専門家とかプロにね、
うん、
話をして壁打ちするっていうのはすごくいい機会ですよね。
そうですよね。まさにさっき松下さんおっしゃってた、その家族がみたいなこと、家計がみたいな言う人に対してあなたはどう思うんですかってで問いかけてもらうとハッとするじゃないですか、
うんうん、
あ、自分どうだったんだろうみたいな、なんか外のことばっか聞いてたけどみたいな、そういうのはやっぱね、専門家の力でちゃんと自分に焦点を当ててその内省を深めてみるみたいな、すごいそういったいい機会になりますよね、やっぱりキャリア相談って。
うん、そうですね。ぜひその内的キャリア、この死ぬ時の先の後悔、5つの後悔を踏まえて、なんか内的キャリアって自分何かなって考えた時とかね、ぜひ頼っていただきたいですね。
そうですね。ぜひキャリア相談使って、その内的キャリアを言語化できるといいですよね。
うん。
今日の人気ありラジオ、いかがでしたか？感想や私たちへの質問、今後扱ってほしいテーマなど、ぜひコメント欄にお願いします。もしこのチャンネルを気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。妊活キャリアでは、妊活をきっかけにキャリアを考えたい人が集うオンラインサロン、妊キャリや、妊キャリメンターへのオンライン相談などのサービスを提供しています。詳細は概要欄をご確認ください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お耳にかかりましょう。